サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
アザリアケアプランセンターで在宅のケアマネージャーをさせていただいています、はい、丸山です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。リニューアルということで、はい、なんか全然私たちもわからない地域なんですけども、はい、泉大津でケアマネージャーをされてるっていうことなんですけど、はい、なんか堺と違う特徴とかあるんですか、地域的に。
そうですね、まず本当皆さんおっしゃるように、はい、なかなかこう南の方に来ることが少ないっていうことで、はいはい、実際私も住まいは和泉市なんですね。
あ、
そうなんですよ、はい、で仕事だけ泉大津で来てるんですが、はい、仕事以外で今までも泉大津に来たことって全くなかったんです。
なるほど。
で仕事で初めてアザリアで勤めるってなって、はいはい、泉大津に泉市から泉大津に来たっていう形で、
はいはい、
で実際に来てみて、はい、まあ泉大津の特徴として皆さんも聞いたことあると思うんですけど、要は繊維の町とかね、あの毛布やタオルやということで、それがまあもう本当9割以上、はい、国内の分は生産をしてるということで、はい、昔はすごくその部分が、発展されてたみたいで、日本一のまあ毛布の町っていうような形でね、言われています。
はい、
はい、ですので、まあ、実際泉大津市って本当小さな、
はい、
市で、
はいはい、
本当に坂がほとんどなく、もう起伏がほとんどないんですね。
はい、
でも本当自転車でね、はい、本当すぐにもう言えば高井市の方まで行ったり泉市に行ったり、まあ、横で忠岡町に行ったりということで、はい、すぐに行けまして、ちょうど私たちが勤めてるアザリアが、はい、大体泉大津市の大体真ん中ぐらいにの場所にあるんですよ。はい、じゃあ全ての市にとか、忠岡町さんに、はい、大体自転車もう15分あれば全部、10分から15分あれば行けるっていう場所。はい、なのですごくね、もう自転車で本当に簡単に行き来ができるので、すごくコンパクトな街で、
はい
はい、ケアマネージャーにとっては非常に訪問が楽 な、
な
はい、町ですね。
はい、
でね、そうこうしてみたら、はい、海もやっぱりありますし、
はい、
うん、海の方いたね、はい、ヨットハーバーがあったりとか、
はい、
はい、でちょっとしたそのサンセット、夕日がね見れる場所があったりとか、
はいはい、
バーベキューができる施設が新しくできたりとか、
はい、
泉大津の中でもちょっとこじゃれたところもあるのも最近ちょっとね、そういう風になってきてる。るなっていうのが、はい、ケアマネージャーさん結構皆さん、はい、車よりも自転車で、はい、動いてるっていう方がほとんどですね。
なるほど。
はい、
じゃあ泉大津市以外の市の方もたくさん担当してるってことですか？
一番遠い方だったら神戸の方とか、ただまあ住所地が神戸でお住まいがまあまだこっちの方とかもあるんですけど、実際にその他の市でも担当は持っております。
ケアマネージャーさんとして地域の方との関わりっていうのはどんなことがあるんですか？
う
ん、
そうですね、まず地域の方との関わりっていうのが、はい、まあ、ケアマネージャーとして働いていく上で聞いたことも皆さんあると思うんで、民生委員さんとか、
はいはい、
福祉委員さんとか、
はい
はい、やっぱりそういった方でね、地域を見守られてる方々、
はい、
と関わることっていうのはやっぱり非常に多いです。なのでやはり私が担当を持っている方で一人暮らしの方がいらっしゃった場合、はいはいはい、まあ、民生委員さんであったりね、その地域の方が見守りをしてくれるっていうようなところももちろんありますし、じゃあそういった方にお話を聞かせてもらって、日頃どういう様子で過ごしてるかとか、
はい、
そういったこともやっぱり教えてくれたり、本当その民生委員とかそういうね、はい、ボランティアしてないけれども、はいはいはい、近所でやっぱり泉大津も昔ながらの町のところたくさんありますのでね、
はい、
近所の見守りがまだあったりとか、で結構やっぱりその自治会さんで、はい、自分とこの自治会はきちんとやっぱしてるっていうところもあって、
あ、はい、
結構自治会さんの中で勉強会されたりとかね、そういうところもありますしね、認知症サポーターの養成講座、
はいはい、
そうですそうです、
はいはい、
受けたいって言ってね、
はい、
そういったサポーターを自治会で開催してくれっていうのもあったり、
はいはい、
はい、なのでもう私自身もそのキャラバンメイトっていうのに登録して、はいはい、サポーター養成講座とかにあの講師としてさせていただいてて、はい、そういった時はやっぱりたくさんいろんな方とね、はい、関わること多いので、はいはい、でまあ我々としてはその地域の方々との関わりっていうのもその何かイベント、
はい、
認知症カフェであったりとか、
はいはい
はいはい、そういったところにもケアマネージャーとして出席をして、はいはい、当事者の方もそう認知症の当事者の方もそうですし、はい、関連職専門職の方々との関わりであったり、はいはい、あと地域の方々であったりとか、
はい、
認知症サポーターで、
はい、
泉大津であのだんじりサポーターっていうのがねあるんです、
はいはいはいはい、
まあ、本当に開業医の先生お一人すごく認知症に熱心な方で、
はい、
その先生がだんじりがまあ大好きで、
はいはい、
その先生も昔からも泉大津の先生なんですけどね、
はい、
青年団さんとかねだんじりの方々いらっしゃるじゃないですか、
はいはいはい、
そういった方々に皆さんに認知症サポーターを受けてもらって、はい、だんじりを引くときにみんなオレンジリングをしてくれるんですよ、
はい、
だからすごいもうみんながオレンジリングね、はい、してて毎年、はい、だからそのだんじり前とかね、うん、
はい、
そういったサポーターの養成講座の依頼とかもありますし、
はい
はい、だから泉大津のだんじりっていうのがその勝ち合いってこうぶつかるやつですね、
はいはいはい、
そういったものがやっぱメインで、
はい
はい、あったりします。はい、
だんじり前に養成講座が、
そうですね、あのやはり新しくまだ受けてない方がいてたりすると、はいはい、その人だけリングないよとかってなると、
はいはい、
あれなので、
はい、
だんじり始まるね10月の前にサポーター養成講座を開いてとか、
は
い、でも本当その先生すごく熱心でね、
は
い、ご自身で独自でそういうあのオレンジリングを作ったりとか、
はい、
はい、あのなのでそのだんじりの皆さんにもオレンジリングを浸透させるっていうすごい取り組みをね、長くやられて、
ね、
いや本当すごいんですよ。もうみんながその一つの町だけじゃないんでね、
はい、
結構いろんなたくさん町、はい、泉大津だんじりたくさんあるので、はい、そのみんなが結構してるのでね、
はい、
実際その10月とかね泉大津に来ていただいて、
はい、
去年久しぶりにだんじりやったんですけど、
はい、
そこでも結構みんなやってたので、
はいはい、町関係なく、
そうですね、結構皆さんやってますね、
すごいですね、
うん、そうですね、
だんじりとオレンジリングが、
そうです、
そこなんてよ、
そうなんですよ、だから特にその浜手の方ですね、はい、海手の方にその浜八丁っていうところがあるんですけど、
はいはい、
そこが特にあの熱心に、はい、皆さん取り組んでくれてますので、はい、
だからあのだんじりやってる方ってね、やっぱりいろんな職業の方でやっちゃって、ね、はい、結構なネットワークですよね、
そうですね、
警察関係
も、そうです、そうです、もう皆さんやっぱりそうなので、
はいはいはい、
なんか本当にね、あのちょっと年配の方もいらっしゃれば、
う
ん、本当まだ若い方も受けに来られたりとか、
はい、
はい、してますね。次の課題としてはね、
はいはいはい、
実際そのサポーター養成講座を受けた方々がどれだけ活躍できるか、
はい、
うん、我々専門職と一緒でも構わないですし、はいはい、もう各々でね、
うん、
どう活躍していけるか、その場を我々専門職としてはやっぱ作っていく必要性があるよねっていうのを、
はい、
今みんなで話をして、
はいは
い、さあどうしていこう、
す
ごい、いろいろね、こうしようかああしようかって、だから泉大津も今他の C さんでもやってるのかもしれないんですが、
はい、
サポーター養成講座のもう一個上、ステップアップ講座っていう、
はい、
オレンジリングを持っている人だけが受けれる講座っていうのを、
はい、
去年一昨年やってるんですね、
はい、
なので、はい、実際次はそういうステップアップ講座終わった人たちには当事者の方と接してもらおうということで、
はいはい、
サポーターズデイって言ってサポーターの方々に集まってもらって、
はい、
っていうようなのも今年度とかも来年の初めぐらいとかにね、
はい、
またそういったのを開催していこうかっていう話が出ています。
すごいな、
ね、いろいろ取り組まれてるんですね、
はい、
他に一緒にしてると地域包括支援センターとか、
はい、
行政とか、
はい、
一緒に話し合っていってるんですか。
そうですね、あの、まあ、私自身が、はい、まずあの泉大津市にそのケアマネ連絡協議会っていうのがあるんですね、はい、地域のケアマネージャーさんであったり、
はい、
あの今日一緒に出演してる竹雄であったり、はい、こう施設ケアマネージャーでも何名かその連絡会に入ってくれてるんです、
はい、
そこの、まあ、私も会長をさせていただいてまして、
はい
はい、今あの8年連続で会長させてもらってまして、ちょうどあの昨日
はい、
役員会がありまして、
はい、
9年目10年目が昨日決まったんです、はい、続投が
続投が、
はい、続投がもう9年10年間のもう重鎮の皆さんに、はい、やりなさいって言われたらもう僕もまだ8年9年経ってもまだ一番下っ端なので、
はい、
そうです、そうです、もう皆さんにね、もうあの、はい、もう蛇に睨まれたカエル状態なので、はい、 そうですね、だからまあ言えばそれだけね、はいはい、ケアマネージャー同士の関わりっていうのもありますし、はいはい、なので先ほど言ったように地域包括の方ともそうですし、はいはい、まあ、地域包括だけじゃなくてもその社会福祉協議会の方々であったり、はいはい、市役所の高齢介護課の方であったりとか、はい、あとは先ほど言ってたその先生ですね、
はい
はい、あの医師会の先生方とも、はい、あのそういうお話し合いとかその会議に出させていただいたりとか、はい、そのイカロスっていうね、泉大津で医療と介護がきちんと連携できるような、はい、そういうバーがあるんです。はい、じゃあそこでも先生とお話できたりとか、はいはいはい、そういうバーにも参加させていただいて、はい、で実際にやはりその先生にも入っていただいて、はい、ケアマネ連絡会の勉強会に個人の町の先生ですね、はい、開業医の先生に来てもらって、はい、ケアマネに向けて研修をしていただいたりとか、はい、そういう機会もやっぱあるんです、はい、なのでもう本当泉大津ってちっちゃな町で、はい、地域包括もね、あの堺市さんと違って、
はい、
もういくつもない、もうたった一つだけなんですよ、地域包括も、
はい、
だから逆に言えばそこはもう連携がすごく
進みやすい、
はい、測りやすいメリットはあるんですけどね、はい、まあ、もちろんデメリットも多分地域包括のあるとは思うんですけれども、はいはいはい、我々としてはそういうふうに一つのところに集まってみんなで話をして、はい、でどうしていく、ああしていくと、
はい、
なので本当に何か大きなイベントをするとなった時には、はい、それ以外にもそのヘルパーさんの事業者さんであるとか、はい、デイサービスの事業者さんであるとか、はい、サコージュさんであるとか、はい、そういったところも関わって、はい、みんなでそういったイベントを、はい、本当も日曜日とかね、はい、お休みの日でもこう出てきて、はい、みんなでイベントやったりするんですよ。
どんなイベントをやるんですか？はい、
そうですね、全国的にね、あの、はい、ランとモってあの認知症のね、あの啓発するランとも、はい、ランとモってね、
あのオレンジ
の、ね、そうですね、オレンジの T シャツ着てね、はい、そうです。あれも
走ったって
言うことじゃないですよ。
なんかそこもね、あの当事者の方に参加していただくのも、はい、ケアマネージャーが担当してる方で、はいはい、あの1年間それに出るんやっていう目標を持って、はい、もう言った訪問リハビリで頑張って歩く練習してとか、はい、そういう風にされてる利用者さんも実際いらっしゃるんです。
あ、ランともに
出るんやって、その1年後これに出るんやって言ったら、また1年間その身体機能、歩く力を維持するんや言って、はいはい、訪問リハの先生と一緒にね、はい、ラントムが近くなったらその公園を歩いてとか、はい、そんな練習もいろいろしてたんです、
はいはい、
ただやっぱりコロナ禍で、はい、なかなかちょっとラントムができないってなって、はい、泉大津も今まではその隣の忠岡町さんからたすきをもらって、はい、でうち、ね、泉大津の中をこうね啓発して、はいはい、で隣の高石市さんにたすきを渡すっていう、そういう風な地域の係を持ってたんですけども、はい、ちょっとそれがなかなかできないねってなって、
はい、
さあどうしようかって考えた時に、はい、泉大津の中独自で、はい、じゃあやってみようっていうことで、はい、おととし、
はい、
泉大津ブリッジっていうね、はい、そのまあみんなで寄り合って、はい、みんなの思いをタスキに乗せてつなげようで、つなげるっていうところでもそのブリッジ橋をイメージして、はいはい、泉大津ブリッジっていうのを立ち上げたんです、はい、でその実行委員にも私も入らせていただいて、そうですね、結構ね、いろいろ何でもありがたいことに、はい、させていただいてまして、
はいはいはい、
でそこで本当にもうみんなと話をして、
はいはい、
一時期一番多い時はもう集まった時って100人を余裕で超えてたんですよ。
他郷、
はいはい、の子供が出てくれたりとかもしてたんです、あのちっちゃいちっちゃい時に、
はいはいはい
はい、そういうのもやってたんですけど、やっぱなかなかできないってなって、
はい、
でじゃあ今この時代なんでね、あのズームリモートを使って、
はい
は
い、
実際に各拠点をリモートでつないで、はい、いかにもタスキをつないでるようにしてみようということで、それが一昨年初めてやったんです、
はい、
で去年はそれをもう少し進化させようということで、
はい、
実際にランナーの方に走ってもらって、はい、で各拠点ですね、本当それもケアプランセンターであるとか、
はい、
デイサービスであるとか、
はい、
本当に町の喫茶店、はい、そこは認知症カフェを開いてくれてるとことか、そういう認知症の啓発に協力してくれてるところを、
はいはい、
たくさんそのランナーが回って、
はい、
でそこで実際にリモートでみんなつないで、
はい、
で泉大津のそのシープラっていう図書館が泉大津の駅前にあるんですけど、はい、大きな立派なができたんですね、
はいはいはい、
でそこでそのやってる模様を プロジェクターで大画面で流して市民の方にも見ていただくで実際その場には今まで私たちが関わってきた認知症 の, そのイベントの歴史とかを実際写真とかそういったものを貼り出してこんな取り組み泉津してるんですよ、だからまあ認知症になってもまあ認知症だけじゃないですよね、ちょっと病気になっても安心して暮らし続けていける街なんですよっていうのをアピールしようっていうことで、はい、そういう掲示展示もさせてもらったんです、は
い、へ
そうです、
すごいですね、
だからそこもあれなんです、先ほど言ってたその先生、だんじりサポーターで一生懸命認知症に力入れてる先生がまず実行委員の院長なんですよ、
こう旗振りじゃないですか、
そうですね、はい、もうそこが実行委員の院長になってくれて、はい、で我々がまあ一緒に入らせてもらって、はい、じゃあそこの会議には本当さっき言った地域包括さん、社会福祉協議会さん、はいはい、あとそういうサービス事業所、そういったものがね、はい、もちろん無償で入って、はいはい、で各々担当を決めて自分らの部署担当は自分らでこう形にしていって持ち寄ってっていうところですね、
全然知りません
ね、すごい知
りです、
そうですね、だから
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。